履歴書を郵送で提出するときの37。その時、郵送等々も先行に影響する可能性がある。人の常識や礼儀作法はちょっとしたところから垣間見るものです。その一つが履歴書を郵送するときです。封筒の郵送はある程度省略した方法でも通用する特徴があります。例えば、差出人の住所名は書くのが基本ですが省略することもできます。受取人の住所名さえ正しく書いていれば受取人まで郵送されます。封筒の蓋を閉じるとき、無理ではなく、セロハンテープで留めても問題ありません。しっかり空が埋められればどちらも配送という欠陥がありません。封筒の住所を書くとき、住所を書けば郵便番号を省略することもできます。郵便番号を書かなくても住所さえ正しければ正しく郵送されます。普通の選択肢があれば手間が少なく簡単な方を選ぶのではないでしょうか。そこが注意なのです。確かに自由ではありますが、ビジネスではマナーがあります。採用担当者は郵送におけるマナーをよく見ています。郵送におけるマナーは些細な点です。些細な点だからこそ、保護者の常識や連鎖法によく現れます。書類の郵送等も先行に影響する可能性があると考えているでしょう。単なる郵送でも正確に郵送されたり、丁寧に証を出したり、通過の対応できるだけ見せることが大切です。単に省略するのではなく、常識や連鎖法に乗っ取った方法を行っていきましょう。書類の郵送等も先行に影響する可能性があると考える。履歴書を郵送で提出するときの37。その2、封筒も応募書類の一部。就職活動では応募書類を見て応募者を判断します。写真、学歴、職歴、自己PR や仕事の内容、言葉遣い、書き方、字の写しなどの評価対象です。一部ではなく、それぞれ総合的に見て応募者の評価を判断するのが一般的です。応募書類に勉強している部分は一つもありません。応募書類は全て丁寧に行われて、できるだけ完璧に近い状態で仕上げることが大切です。さて、ここで読み落としやすい点があります。封筒のです。多くの人が見落としていますが、封筒も応募書類の一部と考えることです。封筒の住所名などの書き方、郵送のマナー、それぞれの文面、そうした点からも応募者の評価が行われます。丁寧な封筒の状態から応募者の繊細な配慮が伝わるでしょう。ルールの取った郵送方法であれば、社会常識を超えていることが分かります。単なる封筒と思って手抜きしないことです。封筒の住所や指令を一時でも間違えれば修正して修正するのではなく、封筒の最初からやり直すのが特策です。封筒についても応募書類の一部と考え、できるだけ完璧に近い状態で仕上げましょう。封筒も応募書類の一部と考える。履歴書を郵送で提出するときの37。その3、提出方法の指定はきちんと守る。エントリーシートや履歴書などの応募書類。これは提出すればいいわけではありません。応募書類の提出といえば、記念に中身が注目され、見落としやすい項目があります。提出方法です。仕事業から提出方法の指定がないか、きちんと確認してみましょう。例えば、提出方法が郵送とあれば郵送で提出します。提出方法が持参とあれば面接に持参します。持参という指定があるにもかかわらず、郵送で提出するのは印象が良いことはありません。提出方法を守っていない、事前の指示を確認できていないなど印象が悪いのです。記念を守って提出できても、企業の指示を持っていないため評価を常に見る場合があります。また、提出方法の指示も一時期まできちんと確認しましょう。例えば、郵送のみと郵送でも可能とでは見ていても意味がございます。持参より郵送でお願いしますとあれば、やはり郵送を優先するのが賢明です。もし提出方法に指定があれば、企業に問い合わせてもいいでしょう。企業から指定があれば、他の優先であるものならです。企業から指定された提出方法は見落とさずきちんと守るようにしましょう。提出方法の郵送、持参などの指示はきちんと守る。履歴書を郵送で提出するときの37。その4、転職に会社用の封筒や便箋を使うのは指摘重要。転職の場合、現在の職場には会社用の封筒や便箋があるかもしれません。わざわざ封筒や便箋の紙は費用の手間暇もかかると思えば会社の部品の採択になるかもしれません。しかし、転職活動に会社用の封筒や便箋を使うのは不適切です。会社の部品の指摘重要にあたるからです。転職は会社の事業活動には関係ない適切な活動です。会社用の封筒や便箋はあくまで会社の事業活動で使われるもの。受け取った人は保護者の非常識な行為に続き評価をされることでしょう。たとえ会社から使ってもよいという許可があったとしても、やはり機械の変名です。会社用の封筒や便箋を使うとその会社に便があるように感じてするでしょう。本気で転職する気持ちがあるのか疑われる場合があるのです。封筒も便箋も余計なことや便箋は不要です。会社用の封筒や便箋は使わず商品の自腹で購入するのが適切です。会社用の封筒や便箋は使用せず商品の自腹で購入する。履歴書を郵送で提出するときの37。その後、履歴書を提出する際に送付状は必要か。履歴書を提出する際に送付状は必要でしょうか。送付状とは書類を提出する際にその内容について説明した資料のことです。送付状が必要かどうかは履歴書の提出方法によって異なります。履歴書を郵送する場合、送付状が必要です。送付状のサイズは A4 が基本です。文章は簡潔に1枚でまとめます。履歴書の場合、手書きが基本ですが、送付状はあくまで補足資料であるため、パソコンで作成しても大丈夫です。もちろん、人事信頼書は手書きでも構いません。送付状も履歴書と同様、封筒の内で入れましょう。封筒の口を記載、セロハンテープや特殊などは使用せず、農業さんのマナーです。農業さんは郵送の途中で配布されていない証拠にできるためです。封筒の表には履歴書在住、応募書在住などの文言が書いてあると丁寧です。履歴書を面接当日に持参する場合、送付状は不要です。送付状は直接手渡す際に使えるべき、こちらの履歴書です。などの説明を学習したものです。そのため、実際に面接官によって手渡すなら送付状は必要ありません。こちらの履歴書です。その他の書類も同封していますなど、口頭で説明して面接官に手渡せば十分です。提出する際は封筒に入れたままが基本です。すぐ取り出すため、封筒の口は閉じたり、ノイズ出したりする必要はありません。封じの指示もなく、もう封筒の口を閉めるわけではないため不要です。履歴書在住などの文言も口頭で説明するため書く必要はありませんが、書いておく方が丁寧な印象になります。履歴書を郵送する場合は送付状を同封する。履歴書を郵送で提出するときの37。その6、送付状に押印は必要か。送付状に押印は必要でしょうか。結論から言うと必要はありません。履歴書や職務経歴書などは押印するのが一般的です。履歴書や職務経歴書などは事務所として扱われるため押印が必要です。公的協力が発生するのは実務だけではありません。厳密に言えば、たとえ認めんであれ認めたという証拠になるため公的協力が発生する可能性があります。履歴書や職務経歴書の記載があれば、経歴社長や議長代としてトラブルに発展する可能性があります。一方、送付状の場合、押印は不要です。送付状はあくまで補足資料です。事務所ではないため押印は必要ありません。基本的な考え方として必要な書類までに押印するのは不適切です。押印があった方が見栄えが良くなるためおっしゃるならかもしれませんが、注意が必要です。発表される権もあるため押印は必要最小限な基本です。例えば、確信を押印した後、誰かが後で文章を加えるとそれで契約書が成立する可能性があります。必要な書類は押印すべきですが、不要なら無闇に押印しない方が賢明です。送付状の押印は不要と考える。履歴書を郵送で提出するときの37。その7、できるだけ書類のサイズを統一させる。就職活動では書類の提出を求められることがあります。エントリーシートや履歴書、卒業文書、成績証明書、健康診断書、職務経歴書などです。忘れがちですが、卒業の応募書類の一つです。こうした書類を提出するときに心がけたいと思います。できるだけ書類のサイズを統一させることです。B5 なら B5 で統一、A4 なら A4 で統一です。異なるサイズの書類が混在していると、違和感があり、印象に影響する場合があります。もちろん、サイズの統一が難しい場合があるのも事実です。あくまでサイズの調整ができる場合の配慮を考えてください。エントリーシートや履歴書が A4 なら、卒業の A4 にした方が統一感があって自然に見えるでしょう。企業から書類のサイズ指定がなければ B5 でも A4 でも問題ありません。特にこだわりがなければ、おすすめは A4 サイズです。A4 サイズはビジネスにおいて最も標準的なサイズです。採用担当者にとって自然に感じるサイズのため、確認や整理がしやすくなるでしょう。書類のサイズはできるだけ統一させる。できれば A4 サイズで統一させる。履歴書を郵送で提出するときの37。その8、制限されていなければ任意で補足資料を提出できる。履歴書を郵送する際、余裕があれば心がけたい理由があります。補足資料の追加です。企業から制限されていなければ任意で補足資料も追加して提出できます。例えば、独自に考えた企画書です。自己PRで海外の得意という企業をしたら、その能力を生かして企画書を追加してみるといいでしょう。応募者の能力を企画書という形で具体的に表現できれば採用担当者の評価しやすくなります。学生時代に受賞者の影響を一覧で並べた資料を提出するのもいいでしょう。採用担当者にとって見やすくない能力もアピールに効果的です。任意で補足資料を追加すれば、応募者の情報が増え、意欲や熱意も伝わりやすくなるでしょう。補足資料を追加する場合は、総評に説明がしたことがある丁寧です。補足資料も追加させていただきました。参考としてご活用くださいなどです。ただし、補足資料を追加する場合は、次の点に注意が必要です。注意点1、あくまで補足資料であること。資料を任意で追加する場合、あくまで補足という考えで行われています。応募に関係ない資料まで追加するのは、採用担当者を困惑させるため、好ましくありません。注意点2、補足資料が多くなりすぎないこと。補足資料とはいえ、資料が多すぎるのもよくありません。資料が多すぎると確認も大変になり、かえって分かりにくい場合があります。とにかく補足資料をたくさんのことや、評価されることに考えているなどと誤解される場合もあります。企業に制限されていなければ、任意で補足資料を提出する。履歴書を郵送で提出するときの37。その9、封筒に入れる履歴書は、手に入れておく。封筒に入れる履歴書は、手に入れておくのがマナーです。封筒の手に入るの代わりになるなら、わざわざ必要ないと思うかもしれません。確かに封筒の状況によれば、郵送は可能ですが、問題はそこではありません。ちなみに見るのは配慮です。封筒から履歴書を取り出せば、書類は裸のままになります。ちょっとしたことで、汚れや違わせることもあります。国入りに入れておけば、汚れや違わせます。封筒に入れる履歴書は、たとえ1枚であっても、国入りに入れておく方が好印象です。細かな点まで対応できるだけでなく、より丁寧な印象も与えられるでしょう。封筒を開けたときをイメージしてみてください。書類意識が丁寧に収められていると、丁寧な印象を受けるのではないでしょうか。 その本庁は採用担当者も同じです。履歴書は重要書類です。少しでもトラブルを防止できるならわずかな内容でも心がけた方が得策です。クリアファイルによる内容が分かりますが必要な内容であると考えましょう。クリアファイルには透明感透明の範囲なんです。余計なならデザインも不要です。もちろん、送付書もクリアファイルの中に入れておきます。送付書は一番上に状態でクリアファイルに入れておきましょう。わずかな費用で解除と印象に影響を与えることができると思えば安いものです。空洞に入れる履歴書はたとえ1枚であってもクリアファイルに入れておく。履歴書を郵送で提出するときの37、その10、どんな筆記用具を使って書かれ印象は随分高い。封書に住所指令を書くときどんな筆記用具を使いますか。どんな筆記用具でも文字を書くことには変わりません。鉛筆でも、ボールペンでも、万年筆でも文字が書けます。しかし、筆記用具の種類によって安全性や印象が異なるため、選び方には注意が必要です。まず、鉛筆で書くのは最も不適切です。配達の途中、誰かが消しゴムで書かれれば、別の場所に郵送できてしまうからです。悪用される可能性があるので、証拠の残りにくい特徴があります。名前、宛先、住所などを書くときは、別な筆記用具で書くのが適切です。一般的には、ボールペンで書けば十分です。消しゴムで消すことができず、安全に郵送できます。最低でも可能ですが、使用するなら水性ではなく、油性を選びましょう。水性タイプは雨筆で書いた字は美しさと躍動感があるため、丁寧な印象を強調できます。字が汚い人でも筆で書けばある程度は前が良くなるでしょう。ボールペンを使って書いている人が大半であるため、筆でも使って書けば丁寧でかっこよく見せるでしょう。封筒用の際は鉛筆ではなく、ボールペン、サインペン、筆ペンなどを使う。履歴書を郵送で提出するときの37、その11、住所指名や郵便番号の省略や簡略は不適切。履歴書で自分の住所を書くときは正式名称で書くのが一般的です。履歴書は事務所であるため、定められた形式にしなかった書き方が必要です。この考え方は封筒に住所名を書くと同じです。就職活動ではできるだけ省略や簡略をされる考え方が大切です。封筒に住所名を書く際は正式な書き方を行いましょう。例えば、1.23 ではなく 1.23 という書き方です。回数も2、5、7ではなく2、5回と記載しましょう。指名についても、必ず1と必ず1とする簡略した書き方は避けるのが賢明です。省略や簡略は避け、正式な書き方を行うことで丁寧な印象を与えることができます。もう一つ注意したいのは郵便番号です。住所さえ正しければ郵便番号を書かなくても届きます。逆に郵便番号を正しければ都道府県や市町村を書かなくても届きます。どちらも可能ですが、やはり省略は好ましないため、きちんと書くのがマナーです。郵便番号を書いても住所は都道府県から記入しましょう。郵便番号が分からなければインターネットで調べて書きましょう。インターネットがなければ郵便局に行けば窓口の職員が教えてくれます。この正式な書き方は受け取人の住所だけでなく差出人の住所を書く際も同じです。住所名や郵便番号の省略や簡略は避け、正式な書き方を行われる。履歴書を郵送で提出するときの37、その12、採用担当者が数名の場合、どう書けばいいのか。はがきやメールなどで採用担当に問い合わせることがあります。採用担当者が1名であり、名前を渡っているなら、きちんと名前を書く方が丁寧です。ところが、ウェブサイトを確認すると、採用担当者が複数名の場合があります。採用担当者が引き続き、山田伊藤などです。採用担当者が複数名の場合、誰を同時に書けばいいのか迷います。複数の名前を書けば、当てがなくなったり、見づらくなったりします。一人を選んで書くのもいいですが、一人の個人名を言わせば、別の担当者は返信しづらくなるでしょう。この場合に適切なのは、代表を表した書き方です。採用担当者様と書きます。一般的な代表名の方がシンプルで見やすくなります。採用担当者までも返信できるため、企業側にとっても、配偶や返事がしやすくなります。採用担当者が複数名の場合は、誰を採用担当者様と書く。履歴書を郵送で提出するときの37、その13、なぜ差出人の住所名を書かなければいけないのか。封筒の住所名は受取人の場所だけでなく差出人の場所も書きましょう。差出人の住所名も省略や簡略をすることなくきちんと正式に書きます。差出人の住所名を書いておけば封は手前に差出人が渡ります。差出人の住所名の書くのは手間に感じるかもしれませんが、ビジネスマナーとしては書くのが常識です。ところでここで一つ疑問がありますなぜ差出人の住所名を書かなければいけないのでしょうか。個人情報を書きたくないと思う人もいるかもしれません。受取人が封筒を受け取った時差出人が渡りやすくなる意味もありますがそれだけではありません。本当の理由は別のことになります。それは封筒に不備があった時です。もし差出人の住所名がなければ封筒に不備があった時に問題です。受取人に送られませんし差出人のところにも戻らず封筒の中に入れた状態になってしまいます。この場合郵便局に近く保管されることになりますが一定期間が過ぎれば扱うことになっています。封筒の中に入っているのは重要な書類。紛失するようなことになってはいけません。こうしたトラブルを防ぐために必要なのが差出人の住所名です。差出人の住所名を書いておけば封筒に不備があっても差出人に戻ります。差出人の住所名の記載がなければ万が一のことがあるためきちんと書いておく方がいいのです。手前に感じても自分の住所名もきちんと書く。履歴書を郵送で提出するときの37、その14、住所名の大きさは差出人と受取人に取り替える。封筒の住所名の記載は全て同じ大きさで書くこともできます。住所名に間違いなければきちんと受取人の住所まで届きます。さて、封筒の字は全て同じ大きさでもいいのですが、余裕があれば配慮したい点があります。できれば、受取人の住所名は差出人より大きめに書きましょう。受取人の住所名を大きく書くことで、受取人に対する敬意と尊重を表現しやすくなります。字の大きさが変わると、アンバランスに見えるかもしれませんが、受取人の印象を考えると、ちょうど良いバランスです。些細なことだけですが、印象はこういうことで指します。ただし、余白の都合があれば、受取人と差出人の住所名は同じ大きさでも許容範囲です。文字の大きさを変えないなら、全て同じ大きさに整えた方が、統一感が出ます。足数を伏せて丁寧に書きましょう。受取人の住所名は差出人より大きめに書く。履歴書を郵送で提出するときの37、その15、封筒の表側に履歴書内住、応募書類内住などの書事を添えた方が丁寧。履歴書を入れた封筒の表側には履歴書内住、応募書類内住などの書事を書きましょう。書かなければいけないわけではありませんが、書いた方が丁寧です。履歴書は重要書類です。受取った場所は中身の書類であるため、注意しながら書くべきです。書き方は手書きで書いて構いません。見やすいように少し大きめの字を書くのでしょう。書く字は封筒の表側であることでもいいのですが、向かって左下が一般的です。文字の方は黒でも構いませんが、注意を促す意味があるため、できれば書く方が親切です。その他、反応心理や反応があるならそれを利用することもできます。封筒の表側の左下に履歴書内住、応募書類内住などと書いて書く。履歴書を郵送で提出するときの37、その16、なぜ履歴書内住、応募書類内住などと書かなければならないのか。履歴書を送る際は封筒の表側の左下に履歴書内住、応募書類内住などと書くのがマナーです。書かなければいけないわけではありませんが、一般的には書くのがマナーです。目立ちやすくするために書くのがポイントです。さて、ここで一つ疑問がありませんか。なぜわざわざこのような書事を書く必要があるのでしょうか。書く前に何が分かるようにするためと思いますが、実際のところ封を開けられることです。わざわざ封筒の表側に書く必要性に疑問を抱く人もいるのではないでしょうか。いや、違うです。この書事には実に大切な意味があります。封筒を開けることを思い出してください。私たちが封筒を開けるとき、ハサミやナイフなどを使いますね。この時ちょっと心理で封筒の中の書類まで破ってしまった経験のある人も多いのではないでしょうか。その破った書類が重要書類なら大問題です。一度破ってしまえば元には戻せません。場合によっては面倒なトラブルに発展して厄介なことになる場合もあるでしょう。ではどうすればコミスを防ぐことができるのか。それが履歴書内住、応募書類内住などの書事です。この書事ならば開封前に重要書類が入っていることがあります。つまり重要書類が入っています。封を開けるときは注意してくださいという意味があります。中間等を出すことがない、いつも慎重に封を開けることができるようになるのです。履歴書内住、応募書類内住などと書く理由を理解する。履歴書を郵送で提出するときの37、その17、封筒の裏の傷をきちんと記載する。うっかり忘れやすいような傷です。封筒の裏には傷を記入しましょう。傷は封筒作成者に連絡を記載します。さて、ここでよくある疑問があります。履歴書に傷を記載していればわざわざ封筒に書く必要はないと思うかもしれません。傷を読んだりも書くのは自然と思う人もいるでしょう。しかし、履歴書の傷はあくまで履歴書作成者傷です。封筒作成者傷とは意味が異なるため、別々に分けて考える必要があります。また、郵送の際、切手に押される3つの傷を読めば十分と思う人もいるかもしれません。誤解しやすい点ですが、切手に押される傷はあくまで郵便局を通過した時の傷です。これもまた封筒作成者傷とは意味が異なります。それぞれの傷に個別の意味があるため、きちんと分けて記載するのが丁寧です。傷のうちに今はありませんが、差出人の住所名の裏側に書くのが一般的です。つつを開けなく、年も含めて書きます。年の際は相手も整理でも構いませんが、履歴書で使用した傷と統一させた方がいいでしょう。封筒作成の場合はできるだけ早くそう言いましょう。封筒の裏に封筒作成者傷を記入する。履歴書を郵送で提出するときの37、その18、ビジネスでは個性的な切手を使わない。存在感を出そうと思って切手を複数してもいるかもしれません。個性的な切手です。例えば、記念切手やキャラクター切手などは個性的な印象を伝えやすいでしょう。一般的ではない切手であれば、封筒の相手に届いた時に目立ち注目されるでしょう。もちろん、プライベートの手紙の相手には切手の種類は自由です。時には変わった切手を使って相手を驚かせるのも面白いでしょう。しかし、ビジネスで使用する切手は不適切と考えるようなことです。一般的ではない切手を見た担当者は差出人に変わったイメージを抱く場合があります。真剣にビジネスを使用する姿勢を疑われ、ビジネスの妨げになることもあるため注意が必要です。ビジネスで使用する切手は普通の切手を選びましょう。人が切手で十分です。目立つのは切手ではなく、商品の切手です。ビジネスの場合は個性的な切手ではなく、普通の切手を使う。履歴書を郵送で提出するときの37、その19、 切手を最初に貼りますか、最後に貼りますか。あなたは切手を最初に貼りますか、最後に貼りますか。切手を貼るルールはなく自由ですが、心がけた義務もあります。事情がなければ切手は最後に貼った方がいいでしょう。封筒に住所氏などを書いているときに一応間違えることがあります。修正して修正することもできますが、一文字でも間違えれば最初からやり直すのがビジネスマナーの基本です。以上、のみで貼った切手を貼るのは簡単ではありません。切手は金券ですから捨てるのも難しいでしょう。こうした問題を防ぐため、封筒に住所氏などを全て書き終え最後に切手を貼った方が確実です。切手は傾くことなくまっすぐに貼りましょう。切手は住所氏などを全て書き終えてから最後に貼る。履歴書を郵送で提出することの37、その20、切手料金は少なすぎても多すぎてもいけない。郵送する場合、切手を貼ります。この特注したのは切手料金の間違いです。切手の料金は重さやサイズによって異なります。まず、切手料金は少なすぎても多すぎてもいけません。切手料金が不足すると差し出しに戻されることがあります。特徴、場合によっては受取人に請求されることがあります。自分のミスによって受取人に迷惑をかけてしまうのは損でしょう。一方、切手料金が多すぎてもよくありません。切手を多めに貼れば確実に届くと思う人もいるかもしれませんが、油断は禁物。切手を必要以上に貼ると、有利な相手に届いたときに差し出しに戻しておかれることがあります。経済観念がない切手の計算ができないのだろうか、などと思われ、不要な対応ができるようになります。切手は私たちの日常的な形の一部です。日常的だからこそ、常識やマナーなどの判断材料にされる場合があります。特に、定型の郵便物は形や重さに応じて料金が異なるため、要注意です。切手料金のミスを確実に防ぐなら、郵便局やコンビニの窓口から郵送するのが最適です。郵便に詳しい担当者に任せれば、郵便物の形や重さに応じて切手料金の形を計算してくれます。切手の料金に間違いないように注意する。履歴書郵送で提出することの37、その11、切手の枚数はできるだけ最小限にする。切手の枚数はできるだけ最小限に抑えるようにしましょう。小さな金額の切手をたくさん買っても、所定の金額さえ満たせば、以上、問題なく郵送されます。しかし、受け取った相手の印象を考えましょう。不必要にたくさんの切手を貼ってあると、相手を驚かせてしまうでしょう。残りの処分者、甘いものを書きやすいか、何の印象を与える場合があるため、避けた方が賢明です。この感覚は別の例で考えると分かりやすいかもしれません。例えば、3万円の修理をもらったとします。修理費を上げたとき、1万円差し上げない、5000円差し上げない、1000円差し上げないは、すっきりした印象を受けませんか。自分がそういう印象を受けるように、相手もそういう印象を受けるでしょう。切手の場合も同じです。切手の枚数はできるだけ最小限にするのがマナーです。簡単な問題になりますが、無視できません。50円切手を前に貼るように100円切手1枚の方が、簡単にもすっきりします。金額のため、複数枚にするしかない場合は、仕方ありませんが、できるだけ切手枚数は最小限のことになりましょう。履歴書を郵送で提出することの37、その12、不備がないかの取り直しをしない。履歴書の作成が終わった。封筒に入れた。あとは封を閉めるだけ。ここで一旦ストップです。封を閉じる前に書類が全て揃っているか確認しましょう。この書類があるかどうかで失敗を防ぐ確率が飛躍的になります。書類が揃っているかどうかは頭で考えにくければ、以上、紙に必要書類のリストを書き出してみましょう。リストにしてチェックをしていけば確実に不備を防げます。全てチェックでれば、きちんと揃っているという安心感になります。以上、無理で封を閉めないと、やらない限り中身を確認することができません。確認する時間は4人かかっても必要なだけです。僕でもこの書類を習慣にしておきましょう。封を閉める前に書類が全て揃っているか確認する。履歴書を郵送で提出することの37、その13、履歴書は提出する前コピーを取っておく。履歴書は提出前に必ずコピーを取っておきましょう。コピーはこの秒で十分です。面接では履歴書の内容が質問されることが予想されます。履歴書のコピーがあれば提出した履歴書の内容を後で再確認できます。面接前にどんな質問をされるか予想しやすくなるため面接対策になるのです。企業によっては採用になっても履歴書が返却されないことがあります。コピーを取っておけば、どの企業にどんな履歴書を送ったのか後から確認することもあります。コピーの費用と手間をしないことです。たった1枚のコピーが面接の内容を左右することもあるのです。履歴書は提出前にコピーを取っておく。履歴書を郵送で提出することの37、その14、複数の応募書類は入れるのが重要。複数の応募書類があれば入れるに注意しましょう。受け取りにとっては十分。書類に不備がなければ大丈夫。ただ、クリアファイルに入れればいい。そう思うかもしれませんが、応募書類を入れる順も差し出しの例えば、クリアファイルの中身が順に順に出るでしょう。履歴書を以上だったとします。以上、書類に不備はありませんが、順なく説明はありません。書類の入れ方が分からなくなっていると、取り出しが入れ替えが必要になり、確認が必要になります。適当に郵送した確認が入れやすくなり、応募者の印象に影響することがあります。普通の応募書類は、受け取りに確認しやすい順を意識していきましょう。ただしは、上から順に、それ以上、履歴書を順に出るでしょう。その書類です。特に、それ以上一番上にするのは、基本中の基本です。本人のためなら、目次の最初のページにある状態と同じです。入れる順だけですが、差し出しの書が現れるポイントの一つです。受け取りに入れ替えが感じられる入れ方になっていると、差し出しの印象も良くなるでしょう。自分のためでもあります。分かりやすい入れ方になっていれば、採用担当者のストレスも減り、確認も集中してまいりやすくなります。ただ、応募書類を入れないと、思わず書類を入れる順も読まず意識しましょう。普通の応募書類がある場合は、それ以上、履歴書を順に出るでしょう。その書類に臨んでいる。履歴書を郵送で提出することの37、その15、うっかり忘れやすい一面マーク。封じ書の蓋はしっかり閉じましょう。正反対ではなく、のりを使って閉じるのがマナーです。閉じた封じ書の蓋を開くことの内容をしっかり盛り付けをします。のりを使えば、郵送途中で開封されていない証拠になります。さて、封じ書の蓋を閉じた後に忘れやすいのが、締めのマークです。締めのマークは、封じ書の蓋をしっかり閉じたことを強調するときに使用するマークです。締めのマークはなくてもいいのですが、あった方が丁寧です。締めのマークがあることで、封じ書の最後まで丁寧に作成した印象を与えることができます。締めのマークとして、罰印を最初に思いますが、きちんとした締めのマークを最後まで正式です。封じ書の上で閉じれば、封じに締めのマークを書きましょう。ただし、このルールは、宛先が日本国内の場合です。外国に封じ書を出す場合は、文化が異なるため注意が必要です。宛先が外国の場合、締めのマークとして、封じに封印用の賛否や指示を使用することが一般的です。また、締めのマークが封じされているのもあります。海外に郵送する場合は、事前に確認した方が安心です。封じ書の上で閉じた後は、封じに締めのマークを書く。履歴書を郵送で提出することの37、その16、速達にすると印象が良くなるのか。少しでも早く提出したいときに考えするのが速達です。費用がかかっても、1日でも早く届けば高い評価につながるのではないかと思う人もいるかもしれません。実際はどうでしょうか。まず速達でも評価が変わることはありません。確かに、書類の提出は少しでも早い方が好ましいですが、速達を使うのは大げさです。速達がで評価が変わるなら速達を使わない人に不公平です。また、不必要に費用をかけると、採用担当者によっては、こっそりしなくて接触していると、受け取りの場合もあるでしょう。順速達の運は先頭に影響しないのが一般的と考えていいでしょう。締め切りになるなら普通の速で十分です。速達は提出期限の間近に迫っている場合に活用するのが適切です。書類の速は急いでない限り速達ではなく普通に送る。履歴書を郵送で提出することの37、その17、履歴書を早めに出した方がいいことの理由は、履歴書の直しまですぐ提出しましょう。提出の見合いに先回すのはよくありません。履歴書の作成と確認が終わり次第できるだけ早く提出することが大切です。なぜ履歴書は早めに出した方がいいのか。提出の早い履歴書の方が終了力が高い保護者であると思わせやすい効果があるからです。熱はスピードによって表現できます。できるだけ早く提出することで働きたいという自然な気持ちを伝えやすくなります。これが早い提出の方が有利という理由ですが、実はさらに別の理由もあります。採用担当者に履歴書をじっくり読んでもらいやすくなることです。採用担当者の立場を想像してみてください。人気企業が採用活動を始めると大勢が応募してきます。最初は履歴書を一つずつ時間をかけて丁寧に確認するでしょう。ところが、しばらくして履歴書を読み上げていると、だんだん確認作業のスピードが上がります。一つずつ丁寧に読んでいると時間がないため、確認が上がらない。その結果、後の流れのことを履歴書一つに対する集中が下がる傾向があります。もちろん、すべての採用担当者の立場とは変わりません。応募の時間にかかわらず、きちんと時間をかけて丁寧に確認する採用担当者もいるでしょう。しかし、採用担当者も人間です。人間は普通、両方が作成する場合には、確認も早くなる傾向があります。このリレクションの作成と確認が終わればできるだけ早く提出。リレクションを郵送で提出することの37、その18、投函したことを連絡する例があると良い根性。受け取りのメールアドレスがあるなら、リレクションを投函した後、メールで報告すると丁寧です。必須ではありませんが、連絡すると良い根性です。本日、リレクションを投函いたしました。届きましたら、ご確認のほどよろしくお願いいたします。連絡がしたことがあれば、採用担当者は数日後にリレクションが到着することがあります。リレクションを処理する準備が事前にできるため、届いた後の処理がスムーズになるでしょう。採用担当者が用事で出張する場合、社内の別の担当者に郵送物などのことを事前に連絡できます。紛失不正が処理をスムーズにしたり、などできる効果があるのです。いつのメールを送れるかどうかです。たった、いつのメールでご確認できる正確に対応できる姿勢は良いでしょうか。採用担当者のメールアドレスがあれば、投函したことをメールで連絡する。リレクションを郵送で提出することの37、その19、一度、ポストに投函した郵便物を取り戻すこと。投函した後、ミスがあることに気づくことがあります。住所の間に切手を間違い、提出処理の不備などです。 一度ポストに投函した後はポストから取り出すことができません。一度ポストに投函した郵便物を取り戻そうとするときどうしますか。最初に思いつく方法としてはポストの前で待機ではないでしょうか。ポストには中間通知局が書かれているはずです。中間区タイミングに合わせれば中間当社と交渉して取り戻せると考えるでしょう。残念ですが、基本的にこの方法は失敗するはずです。あんまりも郵便物を盗まれる危険があるため、中間当社から叩き押さえるはずです。強引に取り返そうとすると、郵便局問題などの罪になる可能性があるため注意が必要です。では、どうすればいいかというと、郵便局で取り戻し請求をするのが適切です。ポストが反対されている郵便局に行きましょう。郵便局の窓口で事情を説明し、該当の封筒があれば配送を止めてもらうようにお願いします。早めに申し出れば配送される前に返却できます。返却通知を受ける際は、身分証明書、印鑑、手数料が必要になるため準備しておきましょう。投函した郵便物を取り戻したければ、管轄する郵便局に行き取り戻し請求をする。履歴書を郵送で提出することの37。その30。履歴書の提出を誤りに気づいた。再提出した方がいいのか。再提出は控えた方が賢明です。エントリーシートであれ、履歴書であれ、全体的な修正でもない限り再提出は避けた方がいいでしょう。同一人物がほぼ同じ履歴書に通ると整理の間違いがあるからです。採用担当者の手間も増えるため印象も良くありません。修正ができないのは悔しいかもしれませんが、就職活動における常識と考えましょう。では、どんな間違いでも訂正は不要かというとそうではありません。訂正を再提出した判断は誤りの種類や場合によります。まず、経理の不実はそのままにしておく方がいいでしょう。自己PRや仕事動機なども多少の誤りに気づいたとしても再提出しない方が賢明です。その一方で誤りがあれば訂正が必要な箇所があります。連絡先です。履歴書提出と企業から応募者に連絡を取る場合があります。応募者の住所に資料を送ったり、電話番号に連絡を取ったり、ファックスを送ったりなどです。連絡先に誤りがあると確実に必要な書類がない誤りがあるとあれば、訂正の連絡が必要です。訂正の連絡方法は書類の再提出ではなく、メールか電話でピンポイントに伝えた方が早くてスムーズです。誤りがあるとあれば、行き違いないようできるだけ早く訂正の連絡を入れましょう。さて、こうした事態を防ぐためにも、提出前は入念な確認が大切です。ご自宅や金融の履歴書は印象が良くありません。一度確認だけ満足せず、何度も確認した上で提出するようにしましょう。連絡先に誤りがあるとあれば、メールか電話で訂正の連絡をする。連絡先を除いた誤りはそのままにしておく。履歴書を郵送で提出するときの37。まとめ。その1。書類の郵送方法も先行に影響する可能性があると考える。その2。封筒も応募書類の一部と考える。その3。提出方法の郵送、持参などの指定は会社用の封筒や便箋は使用せず、社員の自宅で購入する。その5、履歴書を郵送する場合は送付状を同封する。その6、送付状の多いのは不要と考える。その7、書類のサイズはできるだけ統一させる。できれば A4 サイズで統一させる。その8、企業に制限されていなければ印で補足資料を提出する。その9、封筒に入れる履歴書はたとえ1枚であっても、プラファイルに入れておく。その10、封筒への記載は鉛筆ではなく、ボールペン、サインペン、筆ペンなどを使う。その11、住所指名や郵便番号の省略や簡略はさて、正式な書き方を行われる。その12、採用担当者が複数名の場合は、あなたを採用担当者様と書く。その13、手間に感じても自分の住所指名もきちんと書く。その14、受取人の住所指名は差出人より大きめに書く。その15、封筒の表側の左下に履歴書在住、応募書類在住などと書いて書く。その16、履歴書在住、応募書類在住などと書く理由を理解する。その17、封筒の側に封筒を作成した切手を記入する。その18、ビジネスの場合は個性的な切手ではなく普通の切手を使う。その19、切手は住所指名などを全て書き終えてから最後に貼る。その20、切手の料金に間違いがないように注意する。その21、切手の枚数はできるだけ最小限にする。その22、封を閉める前に書類が全て揃っているか確認する。その23、履歴書は提出前にコピーを取っておく。その24、複数の応募書類がある場合はそれ以上履歴書、職務経歴書、その場所に載せている。その25、封筒の表記とは封じ面に忍ばなく書く。その26、書類の送付は急いでない限り即刻ではなく普通に送る。その17、履歴書の作成と確認が終わればできるだけ早く提出する。その18、採用担当者のメールアドレスがあれば投函したことをメールで連絡する。その19、投函した郵便物を取り戻したでは管轄する郵便局に行き取り戻し請求をする。その30、連絡先に誤りがあるとあればメールか電話で訂正の連絡をする。連絡先を除いた誤りはそのままにしておく。